恵み深い天の父なる神様、今日も素晴らしい青空のもと私たちは礼拝できること感謝しますけれども、西日本の方が大雪で大変な方々も、もしかしたら教会もあると思います。神様が折にかなった助けをお与えください。天の父なる神様、またモニカ先生に、ご家族に、ご主人を亡くされたお母様に慰めが豊かにありますように。また正志先生の今日の午後の修養会セミナーの奉仕も含めて祝福してくださるようお願いします。ここに1週間の旅路を終えて集われた兄弟姉妹子どもたち、神様が大きな温かい御手で包んでおられること、そして1週間の疲れを癒してくださって、体の弱っているところを強くしてくださって、目の前の困難を乗り越える力をお与えくださることを信じて感謝します。天のお父様、それぞれが直面しているあらゆる悩み、あらゆる問題がすべて祝福の始まりとなりますように、今週新たな神様を、神様の御業を体験できるようによろしくお願いします。全国各地に散ってインターネットで礼拝している方々、神様が等しく望んでください。入院している方、また施設に入っておられる方々にも神様からの豊かなねぎらいと慰めがありますように。これから聖書を開きますので、どうぞお導きください。一人一人の心の深いところにあるうめきや願いを引き上げてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は先週7節までやったので、聖書の一番最初、創世記の第3章の続きの8節から13節までで、今日のタイトルは聖書の言葉そのまま取りました。あなたはどこにいるのかという神様の呼びかけです。それが聞こえるという人はいるかどうか分かりませんが、聞こえないけど人生全体で何か心の中にそういうささやきを聞き続けてきたという人もいてもおかしくないんです。皆さん、幸せというのは関係で決まると言われます。まあ普通は人と自分、夫婦ならば夫婦が仲がいいかどうか、兄弟ならば兄弟が口きかないよりは一緒にペチャクチャお話しした方がいいに決まっています。人との関係が、自分は今日は暗いな、今日は幸せだな、良い関係であれば幸せ感は強いのは当たり前です。しかしそれだけじゃなく、自分との関係、こんな自分嫌だな、こんな自分は存在の意味がないなって絶えず自分と敵対していたのでは、これは安心も平安も喜びもないんです。だけど聖書はその根底に神様との関係があるんですよと。つまり神様と良い関係、神様と和解するということが、神様に受け入れられている自分を受け入れる、また神様に牙を剥くのをやめる、神様に背中を向けて生きる生き方も十分やったけどいいことなかった、神様と手を握る時に神様の作品である自分を受け入れて、嫌だなと思ってた自分、今でも嫌な気持ちはあるけれども、それでも私は神様の愛してくださっている作品なのだと言って自分を新しく受け入れる、また人のことはどうにもこうにも腹が立ってしょうがなかったんだけれど、そういう感情は残るけれど、しかし神様が人の人生は人の人生で導いておられるんだという大きな世界観に私たちが引き出されることによって、人との関係もちょっと変わる、ある人はかなり変わる、冷たい関係が温かい関係、だいたい自分が発信するものが人間関係、鏡というよりか返ってくるんです。人に牙を向けば人も牙を向くんです。人に温かくすればその人も自分に好意を持つのは、これは当たり前の理屈ですが、神との雪解けによって、兄弟や親戚や人やご近所や自分自身との付き合い方もかなり空気が変わる、かなり変わりますよって、 そういうわけで今日神様の呼びかけ、あなたは神様から離れたらほとんど糸の切れたタコみたい、風船みたい、あなたはどっから来て、なんで存在して、どの方向に行けばよくて、何のために生きるかも全部わからなくなってるんじゃないですか。全てが相対的になって、神の作品であるというところを足場にしないと、全てが相対的になって戻ってきなさい。私はあなたの名を呼んだというのが今日のタイトルの言葉の意味なんです。なので今日は2つのポイントを次出してください。主に和解しましょうって、神様と和解しましょう。どうやって和解したらいいかわからないと、聖書を見ればここに道があります。その道は悔い改めの道と言います。この創世記は聖書の一等最初のまた第三章の時点から、これからずっと続く帰ってくる道の歴史が創世記から続くんですね。これをある宣教師は分かりやすく説明していたそうです。私は本でしか知らないんですが、ダビデ・マーチンという宣教師がよくイエス・キリストのことを最初の人に説明するのに、あなたや私という人間はこのような私の左手のような存在ではありませんと。例えばここに黒い本がありますが、罪を負って生きているんですよと。なので事故車は買うなとある人は言いますが、いざとなれば普通はわからないけど、左に曲がる癖のある車はまた交差点で左にグッと曲がってまた事故を起こしてしまったと。普通はわからない、みんな常識や人の目を意識して、だけれどもいざという時に誰が何か起こしてもおかしくないのは罪が原因ですよと。そこに罪のない お一人だけのお方、それはイエス・キリストというお方が、人は生まれて教えなくても嘘をつくし、人はいじめの仕方を教えなくても誰かを憎らしくなったらいじめるし、なんででしょう全ての人があって。なので罪のない神の一人子が来られて、その罪は私によこせと言って、罪のないお方が私たちの罪を負って十字架に貼り付けになって、十字架は神の呪いを受けてくださったんですよ。で、気がつけば私の罪は、だからあなたは二度罰せられる必要がない、あなたの罰はこの人が受けてくださったんですよと。なのであなたは今罪をイエス・キリストの方に負っていただいたことによって、まるで罪なき者のように、罪はあるのに十字架ですでに罰は受けたものとして、許されたものとして、清い神と握手をして和解することができるんですよというジェスチャーで、まあ、なかなか分かりやすい解説、お話の仕方だなと思ったんです。なので今日最初のテーマは神との和解なんですね。さあ一節を出していただきましょう。じゃあご自分の聖書で、あ、ごめんなさい、8節、ご自分の聖書でもモニターの言葉でもご一緒に聖書の言葉、声を出して読んでみましょう。はい、そよ風の吹く頃、歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。そよ風の吹く頃、まあこれはチグリスユーフラテス川の近くにあったエデンの園の解説を以前しましたが、中東は暑いですよ。しかし風が吹くといいですよ。まあそれが日が陰ってからかどうかは、なんか詩的な表現ですけども、神様はご自分で作った世界を自由に歩き回られるお方です。園を歩き回られる神の主の声、神である主の声を聞いた。ところがどうしたことでしょう。先週は初めて聖書に登場するサタンの解説をしましたけれども、それからなんかおかしくなっちゃった。それでアダムとエバですが、その人と妻はさっと身を隠したんです。神である主の御顔を避けて、エデンの園です、園の木の間に身を隠した。どうしたことでしょう。神様は最後の作品として人間を神の形に似せて、神の清さ、神の愛、神の正しさのチップのような、そしてこの神が作られた世界をあなたに任せた、守りなさいとおっしゃったのに、 神が守れとおっしゃったもので、神様から自分をプロテクトするかのように、この木の間に身を隠して、なんで神様敵対するの。神様と自分の間に木を置いて、なんで自分が 守るべき木を自分を守る木として神様の間に置くかのように身を避けることになったんですかって。光あれて天地を作り、そしてエデンの園を作り、そして人間を作り、そしてそよ風の吹く頃もうしっかり握手するかのようなはずだったのに、こそこそと逃げ回るアダムとエバの姿がここに、ああサタンが罪が入って、その結果こうなったかなって。安倍首相がアメリカの大統領に会いに行って、大方の日本人はちょっとドキドキした、何か理不尽なことを経済的に言われたらどうしようかって想像してたんじゃないですかってある人が解説してました。だけどこれから何言われるか分からないって言ったら、ある人がこんな解説してました。だって言ってみたら握手もしてくれないとか、最悪になってもう2時間で日本に帰ってきちゃったとか言ったら皆さんすごい不安でしょって。それよりはこれからゴルフして何言われるか分かんないとかって心配するよりも、ああやって気がついたらハグしてたとか、仲がいいに越したことはないんじゃないですかとある人が言ってたんですが、確かにそれはそうだなって。トランプさんが作った大きなゴルフ場なのかホテルなのか、そしてお金は全部トランプさんが私費で出して、そして雇いにも全部トランプさんの指示のもとで招かれた日本の首相がそこでトランプさんの土地で建物でお金も全部出して、そして大歓迎を受けているというのをそんなに心配しないで、まずはこれは幸先良かったんじゃないかなって、喜んでいいと思いますよって解説しているのを聞いた。それもそうだなって。しかしエデンの園はそうではなかった。神が作られた世界で、神様が用意した空気の中で、そして神様が万端用意したのに、神様の御声を聞いてさーっと身を隠したアダムとエバがいたんですね。これは心当たりがないわけじゃないんです。私は磐越道を走るとですね、面白いですよ時々。私が走るとね、後ろから車来る、バックミラーで見ると、で私の黒い車のさーっと抜いていくかと思うと抜かないんですよ。私の車の若干後ろ並走するんですよ。で私最近分かった、私の車家内と一緒に乗ってると、おそらく想像ですけども、覆面パトカーと私を推察してんじゃないかと思って、私がスピード落とすと落とすんですから、後ろも上げると上げるんですよ。でほどなく後ろからじーっと見て、どうも性格が着てるものかなんか分かりません、違う風じゃないかなと思って、しばらく並走してある人はじっと顔見ていくんですよ。で、あ、違うと思ってスーッと抜いていくんですね。でその気持ちは何で分かるかというと、磐越道で私も前車抜いていって、そしたら後ろからピーポーピーポーって普通の車が追いかけてきてですよ。ああ、これはスピード違反で捕まってお金払って減点されるのかなと思ったら、とってもいい方で、だからスピーコンピューターついてるんですから、気をつけてくださいねって、何もお金取らないですよ。お金取らないのに支払いますっていう私ではないんですね。なんか助かったなと思った。多分私の車をそれと似てたのか、何台かの時代を勘違いして、最近はそれが醍醐味ですよ。あ、後ろの車きっと私を勘違いしてゆっくり走ってんじゃないかなって、ちょっと意地悪するつもりじゃないですけども。皆さん、前に話しましたけど、子供が留守番してて、お客さんが30分後に来るから、お客さん3人分のケーキは手つけるなって言って、ちょっと味見して指差しちゃったら、お母さんがただいまって来て、穴の開いたあのケーキを棚の中にあるの、心が、ね、ちょっと後ろめたくて、お母さんと目と目を合わせるのがちょっと勇気がいると思いますよ。できたらお母さんを避けたいと思うと思いますよ。アダムとエバは何も園の中央にある善悪の知識の木、善悪は神の領域だから、あなたの好き勝手にしたらめちゃくちゃになるよって、なんでそれに手出したのって、出さなくてもよかったのに、サタンの非常に巧みな誘惑に引きずられた、その暁には身を隠すようになっていたんです。けれど神様は、だからといって一巻の終わりではないんです。ここから長い人を救う回復の道、もう一回神様と和解しないかという呼びかけが始まるんです。9節、今日のタイトルの箇所に行きますが、読みましょう、はい、神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。まあ簡単な一行ですが、哲学的だなと思う人は哲学的にも聞こえるかも。あなたはどこにいるのかって、頭隠して尻隠さじゃないけど、全知全能の神様から隠れることはできないのに、顔向けできずに頭だけ隠してそこにいるの分かってるよって。単純にそう取るか、本当に神様から離れたら、なんで自分はそもそも生まれてきたの、 生きていく意味がないじゃないのって、意味など出てこない、なんで私はあの人のようじゃないのって、何か人のことをやったんだりなんだりする人生に引きずり込まれていったり、で何歳まで何のため生きたら何の意味があるのって全部わからない。神様から離れたら、ただ気がついたら生きていた、気がついていったらこの時代だった、気がついたら白人じゃなかった、気がついたらこの父親だった、全てが無意味じゃないか、生きるほど虚しいじゃないか、本当に糸が切れてタコがビンビンビンビン飛んで流されて流されていくように戻ってきなさいと、あなたはどこにいるのかって、いつのことでしたか、小さい子供を連れてちょっと目を離した時に子供がいなくなって、いやご両親は1分1秒が長かったと思いますよ、捜索隊が出てほとんど難しいじゃないかなと思ったら生きていた、その時の喜びはいかばかりだったかなって、いいえ、今6年も経ったのに6年前の東日本大震災でまだ自分の子供の骨が出てこないって言って、いまだにこうか土をかいてですよ、子供の名を呼び続けている親のこのニュースが時々流れたりして、ああそれが親っていうものなんだなって、父なる神様は私たちが神様から遠く離れて流されて戻り道が分からなくなってもういいやって、そういう神様じゃない、創世記の3章からざーっとあなたの名を呼んだよって、私は思い出しますね、ある牧師さんが話していたお説教の、まあ実際にあった話ね、ヨハネというジョンという名前をつけていた犬がいなくなって、保健所でガス室で殺されたら大変だと思って、そして保健所に行って自分の飼い犬の名前をジョンやジョンやって呼んだら、トコトコトコトコ出てきた犬はジョンじゃなかったけど、別の関係ない犬も多分飼い主がジョンって名付けてたんじゃないかって、結局自分の飼い犬は出てこなかったんだけど、これも何かの導きじゃないかと思ってその犬を抱いて、そして自分の家に連れて行って、その犬は殺されるのを免れたという話でしたが、いやー取りに足らない私の名前を呼んで、私は王様でもないし王子でもないし立派なものでもないし、そんなに素晴らしいことやったものでもないにもかかわらず、神様はジョンやジョンやって、私たち一人一人の名前を呼び続けてくださる神様ですよっていうお話を、いや本当にそうだなって、我が家でも前犬を飼っておりまして、写真が未だにいっぱい貼ってあるんですが、時々見つめていろいろ思い出すんですね。なんか悪いことをするという意識が犬にあったかどうか分かんないけど、私にするなって言われたことをするとですよ、自分からゲージの中に入っていきました。これ罪意識というのか条件反射か分かんないけど、どうせ叱られると思ったでしょうね、叩きはしませんでしたが、叱られたらゲージに入って反省しなさいっていうので、自分から反省して入ってくるんですよ。で出てこないです、空いてても普通は出てくるのに、きっと私に後ろめたいか、私とのルールを破ったという意識は犬にでもあるようですよ。私がしばらくの沈黙をわざとして、それから名前を呼ぶと尻尾振って喜んで出てきました。皆さん、神様は私たちの名前を呼び続けておられるんですね。じゃあ10節のところを見ましょうか。10節のところご一緒に読みましょう、はい、彼は答えた、私は園であなたの声を聞きました、それで私は裸なので恐れて隠れました。皆さん、一線を越えるとこういう世界になるんだなって、神様と問答の中で、私はあなたの声を聞いたので裸なので恐れて隠れました。罪を犯すと恐れが生じます。で見えなかった世界が見えるというのは、よくありますよ。私はもう何ヶ月も前に昔の家族の写真をある部屋に貼っといたら、家内が先週急に、あれこれこんなとこに下げたのって、もうだいぶ何ヶ月も前からだよって、見てるのに意識しないということはよくありますよ。皆さん意識してるかどうか、私はよく教会に来ると皆さんがあんまり目を止めるか止めないか、この教会にクラフト部っていうのがあるとかないとか、あるかないか知りませんが、多分クラフト部の人の何かインテリアかなと思って、玄関入ってすぐ左側のうわかわいい世界だな、この右側もあこういうふうに飾り付けになったなって、あるいは私2階に行くと、天気のいい日はステンドグラス4つのチャペルの十字架が白い壁にキラキラ本当に綺麗なんですよ。 あるいはこの礼拝堂のステンドグラスはもちろん綺麗ですけども、そういうことに目を留めるならまだいいですよ。しかし彼らは神様から神様との関係を断ち切った時に、あ、裸だって、そして神様が作られた自分たちが裸であることに気がついて、それを隠して、声を聞いたら自分たちの存在も神様からこそこそと隠れ始めて、なんか裸だっていうことを気づかなかったはずなのに、裸だっていうことに気づき始めて恐れが生じ、神様に顔向けていきなくなり、例えばどんなことがあるでしょう。いや、あると思います。今まですごく夫婦が仲が良かったのに、やたら一言が気になり始める。え、これはこんなところに額があったのって、気にならなかったけど、そうだったのって、兄弟でもなんだか今までお姉ちゃんのいいとこばっかり気がついてたけど、この点嫌だなって、なんか嫌な点がやたら鼻につくようになってくるとか、友達でもご近所でも自分自身に対しても、あ、このパターンはサタンかな、サタンがちょっとそこに入り込んで、この間話したようにウイルスも PM2.5 も分かんないんです。ニュース聞いて今日飛んでますよって言ったら、ある人はマスクをして部屋を閉めて防御するんです。ウイルスがあると思ったら手を消毒するんです。あ、これ聖書のパターンから言って、ね、罪を犯したら一線越えると裸であることに気がついて、影ができるように、神様からこそこそと背を向けるようになって、それは最近ちょっと夫婦関係が、ちょっと友達との関係がやたらマイナスのことが気になるようになったなと思ったら、サタンが焚きつけてる可能性があるから、リングに乗せて、そして殴り合いを始めたら、もっとやれやれっつって、サタンがほくそ笑んでるような可能性もあるかなって。なぜといえば、次の11節を見ますと、こういうふうに流れていくんです。ご一緒に11節読みましょう。はい。すると、仰せになった。あなたが裸であるのを、誰があなたに教えたのか、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。その中央にあった命の木と善悪の知識の木を彼らは食べました。食べたら死ぬと言ったはずでしょって、食べたのかって聞いたんです。その時に今日の二つ目のポイントは悔い改めと書きましたが、悔い改めればよかったんです。皆さん何かセーターが糸を引っ掛けて何かに引っ掛けちゃったって言って、私前話しましたが、なんとかそれを作ろうと思って後ろから引っ張ったら別のとこ引っ張って別のところがグッとなっちゃって、じゃあこっちかあっちかって言ったら、だんだん傷が大きくなるように、ちょっとインクを垂らしてこの液がいいんじゃないかと思ったら、かえってジュワーッと伸びちゃって、変なことしないでもつれたものをそのまんまの状態で解決できる人のところに持っていけばいいものを自分で何とかそれをしようって言って、どんどん大きくなったり戻れなくなる、最悪になってしまうということはよくあります。12節のところを見ると、まずアダムはそうですと、私は本当に罪を犯しましたと言えばよかったんですが、そう言わないですよ。人のせいにしました、奥さんのせいにしました。もちろんこれは奥さんに誘われて食べたといえば嘘でもないとも言えますが、男らしくないといえば男らしくないとも解説ができるし、もっと言えば女なんか私に許したあんたの責任でしょうと神様に牙を向いているようにも読めなくもないですよ。ご一緒に、天に牙を向いて神様と敵対したら、いや人生は悲惨なものだな。ご一緒に12節読みましょう。はい。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。これを聞いていた女性はドキッとしたでしょうが、エヴァと夫の関係はこれで良くなったかといえば良くなったはずはないと思いますよ。聖書は書いてないけど。こんなふうに夫が全部自分のせいにして、それは事実といえば事実でもありますけど、そして夫婦関係が何事もなかったかのようにこの後進むと想像する方が普通じゃないと思いますね。さあ、じゃあエヴァはどう言ったか。そうです、私が最初に食べて夫に与えたのですとは言わなかった。13節読みましょう。はい。そこで神である主は女に仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べたのです。夫は妻のせいにして、妻は蛇のせいにして、 蛇をそもそも許した神様のせいみたいな、誰も自分で責任取らない、誰も自分のところで止めない、誰もが他の人のせいにする、そういう構図にどうもなっていった。その根本は善悪を知る知識の木の実を食べるとき、あなたが神のようになるというサタンの仕掛けにありました。自分以上の存在を認めないプライドが、夫よりも自分ですから、妻よりも自分ですから、誰もが自分がより上ですから、夫婦も兄弟も人と自分も、もちろん神と自分も、ね、穏やかな和解の良い雰囲気であるはずはないんですね。さあ、これは人事ではないんです。一線を越えてとんでもないことになった人の例で、先週ダビデを挙げました。ダビデは立派な武将でしたが、奥さんがいたのに自分の家来の奥さんに手を出して、これは一線を越えました。善悪を知る知識の木の実ではないけど、王様だからって何だってやったっていいことではないんです。そっから全てがおかしくなった。その旦那を殺して罪を隠して、そして子供に命つけてなわれるようになって、世界の赤っ端で国を追われて、王様が、そして国が分裂し、もう大大な被害を被るようになったのは一線を越えたからでした。今日教会に来ましたら、この間小樽は大雪はどうでしたかってある方に聞かれ、大雪でした。皆さん、小樽は豪雪地帯ですね。北海道で、でこの間最初に話しますって言って、結局話さないでお説教終わっちゃったんですけども、まず北海道に急に金井も一緒に行こうって言って、27年ぶりに金井と一緒に行こうってなった時に、飛行機会社全日空からメールが入って、明日の飛行機は飛ぶかどうか分かりませんって来て、ニュースでは荒れるっていうことで、交通機関に気をつけて、どうしよう、一日早めて今日行こうかどうかって迷ったけど、結局飛行機が飛んで福島空港から千歳っていう空港まで無事に着陸したんです。風はあったけども、まあ来てしまえばもうこっちのものだと思って、奉仕が終わって、そして帰りその朝、また全日空からメールが入って、今日の飛行機は、あなたの乗る飛行機は1時間半前に飛ぶか飛ばないかを判断しますとありました。いや、飛行場に行くまで2時間ぐらいかかるのに、どうしようかな、飛ばなくても行こうかな、どうしようかなって言って、だけど行ったんです。そしたら飛行場に着く前にまたメールが入って、飛ぶことに決まりましたと。もうこれですっかり安心しましたよ。私は飛ぶんだって、ね、もうこれで疑う人はあまりいないと思いますよ。ここで実際に飛ぶ30分ぐらい前に搭乗手続きって言って荷物を預けて、あとは北海道はたくさんおいしいものがあるんです。皆さんお土産屋さんに行って、皆さんのためには一つも買わず、自分のためにお土産を買ったのが災いしたのかどうか知らない、まだ時間がある、もっとあれも買おうこれも買おうってお土産買って、もう荷物を預けたし、あとは入って飛行機に乗るばかりだと思って、その行ったんですよ、搭乗口に。そしたら機械に入れたら、この飛行機は運休ですって、黄色い紙が、この初めてでした。だってたかだか20分前ぐらいだか15分前に全部預けて座席も決まってて、そんなことあるはずもないって言って、カウンターに行ってくださいって言われて、カウンターに行ったら人だかりだったんです。ほで運休だったんですね。なんで運休になったかって、まあ後でニュースを聞いたら、遠い沖縄で自衛隊が飛行機パンクして、タイヤが、それで飛行機が何便かやりくりつかなくなって、それがまさか北海道便の福島便に影響するとは夢思わなかったんです。しかしそこでカウンターに行って、じゃあ明日の飛行機に乗って今から札幌、混んでるだろうけどホテルあるだろうか探そうか、それか羽田便ならお乗せしますって言うんですね。もう一つは仙台便もお乗せしますって言った。どうしようどうしよう、この3つのルートで家内と私が迷ったんです。ああいう時難しいですね。そして誘惑が来たんです。サタンの誘惑とは言わないけども、じゃあそうだ仙台に行って、仙台でもそこからバスで送ってくれるんですよ、それはお客様自分でしてくださいっていうので、いや仙台から串本から帰る時間が間に合わないけど、そこで賢い私がひらめいたんです。レンタカー、全ての航空会社にあるから、レンタカーを借りて福島空港に行って乗り捨てしたらいいじゃないか、夜着いてもと思ったんですね。とその時の誘惑は、次の間もなく飛び立つ便、一席だけ空いておりますと。一席、家内と二人、席は一つ。一瞬でも頭に、一席ならば家内と私なら私が乗るべきじゃないか。家内はどうするの？
それは自己責任ってしたらどうかなと思ったけど、万万が一そんなサタンの誘惑に乗ったらもう夫婦関係は終わりだったろうなと思って、まあそれはキャンセルして別の便に、遅い便に返さざるを得なかったんですけど、皆さん、まあいろんなところに罠、落とし穴はあるかな、超えてはならない一線を超えたら、しかしこれは笑い話じゃなかった。創世記ではこの一線を超えて、私たちはこのサイクルを繰り返すようになった。夫よりも自分、また妻よりも自分、究極はやっぱり私の方を取る、神の座に私たちのスタンスを置いてしまった影響があちらこちら、そこここに見えるんです。なので新約聖書の、引用箇所、今日はちょっとたくさん引用、まず一丸を出していただきましょうか。さあ、二つに一つの世界がこの後聖書でずっと繰り広げられていくんです。罪から来る方針の生き方をしたら本当に死です。しかしイエス・キリストは私たちに命の世界、見救いの世界を用意してくださった。一緒に読みましょう。ローマ6章23節、はい、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださるものは私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。そのためにイエス様はご自身を犠牲にしてくださいました。これは十字架です。交通事故で2歳の男の子を、やっぱりママは犠牲になったんだって旦那さんが、トラックが突っ込んできて、その時に2歳の男の子、次男を守ろうとして奥さんは身を挺して、奥さんは亡くなって2歳の子供は奇跡的に軽傷だったというニュースが流れていましたが、旦那さんは自分の家内は子供のに身を挺したのだと、自分を犠牲にして子供を守ったんだと話しておられましたが、じゃあ2丸を読みましょうか。イエス・キリストは私たちのために身を捧げてくださいました。読みましょう、はい、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。ご自身をキリストが十字架で捧げたのは罪のないお方が、それは私たちを贖い出す、身を挺したの。じゃあ三丸を出していただきましょうか。そのイエス・キリストによって悔い改める道が私たちの前には用意されています。私たちは汚れていますが、どんな罪も清められます、イエス・キリストの犠牲によって。じゃあ7節から10節までちょっと長いんですが、まず7節読みましょう、はい、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清める。イエス様の血は強いんですよ。アダムとエバの血も強いけども、繰り返すけども、新しく来られたキリストの血が私たちを救うんです、清めるんです。8節読みましょう、はい、もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。アダムもエバも神様の問いかけに対し、いや私は知らない、妻のせいだ、妻は蛇のせいだと言いました。しかし私たちはそうでなくて、悔い改め、罪はないと言い張るならば、それは欺いてるんですよ。9節読みましょう。そうだ、素直になって悔い改めるが勝ちだな。そして第一ヨハネ一章の9節にあるように、私たちは悔い改めて清めていただくべきだな。読みましょう、9節、はい、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてください。なんとありがたい約束でしょう。誰でも悔い改めるなら、すべての悪から罪を許し、悔い改めていただける恵みは努力ではないんです。お金を積むことでもないんです。必死にお願いすることでもなく、ただ神様の導きに従ってこの道を用意したよ、この道を通し父なる神の身元に帰ってきなさいと、そうです、私は罪人でした、あなたの身元に今帰りますと。さあ10節読みましょう、はい、もし罪を犯して
いないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。罪はないと嘘ぶかないで、素直になって悔い改めの道をたどることですね。そうすると神様はどうでしょう。そんな私たちをこの上もなく喜んでくださるんです。じゃあ次、ルカの15章、放蕩息子の例え話のとこなんですが、7節、イエス様のお言葉読みましょう、はい、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。これ例え話のところです。100匹の羊がいて1匹だけいない、まあいいか、99いるからありえない、1匹を血眼になって探す羊飼いですよと。あるいはある女性が銀貨10枚持っていて、どう数えても9枚しかない、まあ1回1枚なくてもとは言わない、家中ひっくり返して見つかったら本当に喜ぶ。そして放蕩息子の例え話、息子が父のことを鬱陶しがって遺産財産だけもらって権利だけ要求して出て行ったけれど、お父さんは今日か明日か帰ってくるか、悔い改めるか、自分のお父さんの存在を思い出すかと思って地平線の彼方を見ていたら、ボロボロになった息子が帰ってきた、抱き寄せてごちそうを食べさせて指輪をはめさせての、例え話のところの一節なんです。私たちのことを御使いの天で大きな喜びがあるんです。じゃあ今日の最後の引用箇所は、だから帰ってきなさいっていう箇所、第二ペテロ三章九節の途中から、はい、帰ってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。今命が許されているのは、今日か明日かと待っている神様のもとによく帰ってきたな、帰ってきなさいと。ピッチャーがボール投げるのにキャッチャーがミットを後ろにやったら、これはありえない物語ですが、私が受けるよと、あなたはここに帰ってきなさいと。皆さん、アダムとエバが犯した罪の血の影響は大きいですけれど、もっと大きいのは、私たちを、そんな私たちを決して見捨てることなく、ついに人となってこの世界に来て、罪のないお方がご自身の血を流し、その血をもって私たちを清め、私たちをお救いくださる、この血の影響は計り知れないんです。今でもエッセイを書いたり、まだテレビにも出たりしておられる牧師の息子さんであるお医者さん、日野原茂明さん、エッセイに書いておられました。お酒飲まないということをちょっと書いていたようなんですが、一つは自分の父が牧師でメソジスト派の牧師だったこともあるし、もう一つは一回飲んだら非常に体が具合悪くなって、で日本はみんな同じことをしないといけない社会だけど、で自分ははっきり言うと、イエスのはっきりすると、自分はお酒飲まないけど、あなたと話すことをお酒なしでも楽しみたいのですと。なかなか自分を主張できない、みんなと同じようにしないといけない社会の日本だけど、やっぱりはっきり言うべきことは言った方がいいですよと、文章の中で、いや、お父さんが牧師で、その血の影響というのもやっぱり大きいんだな、こんな年齢が経ってもと思ったりしました。また北海道に行きましたら、先生見ましたかって、牧師さんが NHK のファミリーヒストリーってたまにやってると見る時あるんですが、大竹忍さんって聖書から取った名前だそうで、とてもいい番組でしたよってコピーしてもらってきたんです。まあ見たい方は後でお見せします。へえ、すんごい家系だなと思いました。まあおばあさんっていう方が有島武雄のある女みたいな人だなともちょっと思ったんですけども、とにかく津田塾大学を途中で中退し、そしてアメリカに留学し、そして向こうで赤ちゃんを育て、そして日本に戻ってきて、そして旦那さんの実家で赤ちゃん置いてけって言われて、旦那さんアメリカで亡くなったんだったかな、その後再婚したりするんですけども、波乱万丈の人生で、しかし内村鑑三のという有名な昔のキリスト教会の指導者の集会に出席したりしていて、結局は伝道者の人と結婚し、そしてその娘さんが大竹忍さんのお母さんのようですけども、 その旦那さんも伝道者だったかな、ちょっとおちゃごちゃになっちゃいました、すいませんね、だったと思いますけれども、それで大竹しのぶさんがこの新聞にイタリアに行って、アシジの聖フランチェスコって、まあ、人のために身を粉にして仕えた世界中の人が尊敬する修道士がいるんですが、そこに行ったら不思議な気持ちになって、なんか本当に清らかな気持ちになって、本当に美しいものみたいな、空気が違うような感じがして、心がざわざわして日本に帰ってきて調べたら、あ、こういう人だったんだ。で、なんと自分の中に血が通っているおじいさんが日本でそのアシジの聖フランチスコの生き方を紹介し推奨したようなおじいさんだったということで、いやー、血のつながりってすごいなとご自身も意識したようですが、皆さん、イエス・キリストが来られ、私たちがイエス・キリストの血を受け取った時に、私たちの罪の影響も非常に強いものがありますけれど、イエス・キリストは全部それをチャラにして私たちを清め、新しい世界に導いていかれる方です。最後に一つの話をしますと、私の携帯、何かの設定なんでしょうが、時々いろんなニュースが関係なく入ってくる。普通見ないんです、見ないんですが、何か神様の奇跡みたいな文章が入ってたんですよ。で、何かなと思って見たら、なんかテレビでも何回か取り上げられた1950年というから70年前のライフというアメリカの雑誌に載った、ある教会、ネブラスカ州の聖歌隊のお話のようでした。で、それは大体読むとこんな話でした。2年間続いた15人の聖歌隊の練習、みんな本当に真面目で、7時30分からの練習に集合時間7時20分で、誰一人一回も遅刻したことがないのに、その日に限ってある青年が20分じゃなくて7時25分にその教会に着き、そしてドアのノブを開けた瞬間に教会が爆発したと、多分ガス爆発という、これは事実だったようですね。で、自分も一巻の終わりかと思ったら軽傷で済んだ、軽い傷 で、それじゃないんです。それが神の導き、それが神の不思議な奇跡というライフの記事ではないんですね。もちろん軽傷だったことも不思議だったんでしょうが、彼は泣き崩れた。みんな確実に20分には来てるので、自分が25分に遅れてきて中にある人はみんな死んでしまったと思って泣き崩れた。な、その日に限って今まで2年間1回も20分に遅れて誰一人来たことがないのに、誰一人来てなかったって。それはどんな奇跡って、いや、奇跡って別に普通のこと。牧師さん夫婦は娘のアイロンがけしてたら時間が間に合わなくなってその時来てなかった。ある女性は2人ラジオを聞き始めたら、そのラジオ番組が面白くてついつい遅れてしまった。ある人はエンジンかけたら、その日にかけてなかなかエンジンがかからなくて20分に来れなかった。ある人は子供がうたた寝し始めて、それで間に合わなくなった聖歌隊の時間に、などなど、ある人は算数の勉強、数学の勉強をしていて、これをやってからと思ったら遅れてしまった。別に普通の出来事が、だけど、15人全てに起こる確率は、ある数学者が計算したら100万分の1でしか起こらない。しかし別の数学者が計算したら100億分の1、別の人が計算したら100兆分の1しか起こらない確率だ。15人が全員がその日に限ってそのような普通の出来事の中で誰一人死ぬことがなかった確率は、これは神様のお導き、神様の奇跡だと思って身震いしたっていうようなことが、70年前ネブラスカの州のどこの教会か知りませんが、聖歌隊の経験した一コマであったという記事だったんですね。皆さん、私たちも今週、特別の神様の海が分かれるような奇跡はないかもしれない。けど、職場で、家庭で、健康で、自分の心の中で、何事を特別のことじゃない中で、いや、しかしこれは身震いする。これは神様の奇跡だった。私たちはキリストの血を帯びて、だって他のことに時間を使わないで教会に来て、神様の悔い改めの道じゃないけど、神様の身元に出て礼拝している私たちに、神様が不思議な世界を用意しないはずがないんです。神様の世界を見せないはずがないんです。今週も期待して、神様が良いことをしてくださる。神様は本当に素晴らしい方だ。私としては神様に背を向けない。背を向けそうになったら、その瞬間に悔い改めて、神様と握手をして、神様と近く、親しく、和解しながら月曜から土曜まで過ごしましょう。そう決意しながらお祈りをしたいと思います。ピアノを弾いていただきますので黙祷をいたしましょう。今日の聖書の言葉、思い巡らしましょう。 今日のテーマは神様との和解の生活、そのための悔い改めの一本道です。神様は昨日も今日も明日も日々あなたはどこにいるのかと呼びかけてくださいます。サタンの誘惑もさまざまな罠も巧妙で強いものがありますが、しかしその世界に飛び込んで来られた私たちの救い主イエス・キリストの血の力、イエス・キリストの導きははるかに勝るものです。今週も月曜から土曜まで、これは神様だった、これは神様の備えだった、これは神様の奇跡でイエス・キリストが働いておられたと体験しながら歩んでいきたいと思います。それでは神様に感謝したいこと、また悔い改めたいこと、お願いしたいこと、また私たちの大切な家族の祝福のため、合わせてモニカ先生、マサシ先生の午後の奉仕、働き人のために、いわき市の祝福、さまざまな教会の祝福、星バプテストの教会の祝福もお祈りしたいと思います。西日本の大雪の中で助けを必要としている方々に神様の奇跡が届くようにお祈りをお捧げしましょう。その他どんなことでもご一緒にしばらく、声に出せる方は声に出して心を合わせて祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。お祈りをします。どうぞ一人一人の心にある願いをあなたが引き上げてください。天のお父様、あなたは一人一人の健康を祝し、家族を祝し、そして願いを引き上げてくださる素晴らしい方です。気がつけば事故車のように神様から遠く離されそうですが、しかしイエス・キリストが御声をかけて私たちを招いてくださるのでありがとうございます。素晴らしいあなたを体験できるように一人一人を祝福してください。天のお父様、いわき市を祝してください。一つ一つの教会と牧師先生方を祝福してください。天のお父様、また星バプテストの諸教会、助けを必要としている諸教会を祝福してください。大雪の中で今苦しんでいる方々に神様の御手が及ぶようにお願いします。モニカ先生に慰めを、マサシ先生に力をお与えください。あなたがこの1週間素晴らしいことをしてくださることに大いに期待します。よろしくお願いします。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、あなたの招きを感謝します。御声を聞き、いつでも悔い改めます。あなたと共に歩んでいきます。大いに祝福してください。あなたの奇跡を、あなたの御業を見せてください。この一週間に期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。